はい、こんばんは、
イエス様の降誕おめでとうございます。ハレルヤ、感謝します。今日ももしかしたらYouTube でこのキャンドル礼拝会ご一緒の皆様がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。わかんないですけど、あんまり案内をしてこなかったので。クリスマス、私はこのところですね、何年かの間にあんまりこうクリスマスを盛大にお祝いするっていうその強い気持ちがなくなってきたんですよ。祝わないって意味じゃないですよ。でもなんかこうクリスマスっていうとプレゼントとかいろいろあるんですけど、それはそれで悪いことではないですけどね。ただ赤ちゃんになって生まれたイエス様に強調しすぎるとちょっとバランスが良くないなと思っています。イエス様は神様であられます。イエス様は今も生きておられて、そして全てを支配しておられます。聖書の御言葉はイエス様が万物をその御手に保っておられると言っています。私たちはイエス様が私たちのために来てくださった救い主であることを聖書から受け取って知っていると信じているというか、知っていると思っていると思いますけれども、それは間違いありません。でももう思えば思うほど私も少しは成長させていただいたとは思うんですけどね。65年も経ちましたからね、洗礼を授けていただいて。でも本当にイエス様のことをよく知らないなと今でも思います。もっとイエス様を知るものとなりたいと願っています。クリスマスに来てくださったイエス様は今の世界、私たちを見てどう思っておられるでしょうか。考えたことありますか。イエス様はどう思っておられるんでしょうね。聖書はその天のお父さんがイエス様が今の私たちを見てどんなふうに思っておられるのかというヒントでいっぱいなんです。今日も午前中は聖書を読む会がありました。エレミア書の13章でした。エレミア書の13章を読むと、神様がイスラエルとユダの民に繰り返し警告をこう語っておられる。しかも何十回もですよ。何百年にもわたってなんです。13章1章だけを読んでも神様がいろんな例えや、そしてもう直接の言葉を使ってイスラエルの人々がどれほど神様に反逆しているかを伝えておられるんです。その合間合間に見逃してはいけない言葉があって、それは預言者があなた方が神様の言葉を聞かないので私は隠れたところで泣き叫ぼう、涙を流そう言っているんですね。クリスマスってこう、喜びのメッセージ、もろびとこそりて門松で喜ぼう、楽しもうっていうのがあるんですけど、それはそれでいいんですよ。でも同時にこう私たちみんなで読みましたけれども、すべての人を照らす誠の光があって世に来た、それは読まなかったですね。一章の9節、ヨハネの一章の9節に書いてある。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。なんで光が世に来たんですか。暗いからですよ。世の暗闇を神様が見て放っておいたら暗いままなんですけど、 イエス様が来てくださったのは世の暗闇を照らすっていうことがあったって言ってるんですよね。聖書は神様は私たちの暗闇、心の暗闇を見てそれを照らそうとしておられるわけです。暗闇の中で苦しむ人たちを見て神様は悲しいだけではない、切なる思いで腹渡がちぎれるっていう言葉が日本語にありますけれども、それと似たような言葉を聖書が使って神様のお心を表しています。私たちがイエス様を知れば知るほど、私はですよ、本当にイエス様とつながっているキリスト人は二重人格になっていくなと思ってるんですよ。二つの思いの板挟みっていうか、二つの思いを同時に持って生きていくんです。それはいつも喜んでいなさいということと、息も絶えようとしている人のために夜、まだ朝にならないうちに起きて叫べっていう、まあ、自分は喜ぶ、でもそうではない人たちのために悲しんで祈り求めるという、この矛盾とも思える二つのものを持っていくようになっていくのではないか。なのでイエス様が来てくださったというのは、闇があって光がある、二つの相反するものが一緒にいるっていうことなんですよね。でそこで大事なのは、闇は光に打ち勝たなかったっていう、でもまだ闇があるんです、まだ闇があるんです。でこの闇をどうするか、イエス様はあなた方が世の光なのです、世界の光なのですって言われるわけです。私たちが世界を照らす光であることをイエス様は願っておられて、そのために全てを捨てて人間となってくださり、人類の罪、病、呪い全部負ってくださって、十字架につけてくださった、つまりご自分の体を十字架につけてくださることによって、私たちの問題、罪、病、呪いを十字架につけてくださった。でそれを受け取る者たちは光となっていく。私は本当に光っているだろうか、自分では決められません。鏡を見たところで分かりません。ひたすらイエス様を求め、イエス様とつながり続けていくなら、イエス様が私を通して光を放ってくださるのだと信じて歩んでいく。だからイエス様を求めていく。12月13日にいわき市民クリスマスがあって、かつての阪神タイガーズのプレイヤーだったマット・マートンさんが来てくれました。そしてマット・マートンさんは月曜日には、横浜にある明治学院大学のキャンパスで学生たちにメッセージを語り、また交流の時を持ちました。その後でテレビライフラインのインタビューを受けました。まあ、2月か3月ぐらいにマット・マートンさんの特別番組がライフラインで放送されると思います。その中でマットさんが、人間の問題は罪なんですと、神様との関係が持てないようにして妨げているものは罪ですと、罪とは完全になる力がないことですって話をしたんですけれども、途中でディレクターの山本美佐子さんがカットして、すいません、日本人は罪って言われても分かんないんです、もっと説明してくださいいやー、その通りだと思いませんか。罪って何ですかね。 や嘘ついたことがあるでしょうとか、お母さんの懐じゃないや財布からお金盗んだでしょうとかっていう、あるいは人を憎んだりしたことがあるんですよ。それはね、罪の結果なんですよ。罪は根っこの問題なんですね。でマットさんは完全になる能力がないことだと表現しましたが、それはなかなかいい表現だなと思いました。完全になる能力がない。皆さん、完全になる能力がないとき、私たちはどんなふうに考えるんでしょうか。自分中心に自分の都合のいいように考えていきますよね。本当にそうです。私にとっては自分が罪深いっていうことは、僕ほどこう自己中心で自己なんだろう、自分のことばっかりこう考えてしまう人間っているんだろうかと思うぐらいなんですね。究極の自己中心ということは、つまり自分が神になってしまうことなんですよ。私が正しい、いや私が正しい、いや私が正しい、絶対最後まで自分が正しいって言いたいわけでしょ。つまり自分が究極正しいっていうのは自分が一番上だっていうことなんですよ。でこれは私たちが意識しない世界で持っている罪なんです。自分が最高、その自分の最高のはずの自分が人から何かをこう面白くないことを言われると腹を立てたり落ち込んだりする、あるいはもう自分は生きていけないと思ったりする、鬱になったりする。これは自分を見ているからなんですよね。これがね、闇なんですよ。これが暗闇なんです。私は暗かったですよ。今でも暗いですか？いや、本当に暗かったです。もうね、恥ずかしい話、恥ずかしいんですよ。でも聖書学校、牧師になる学校で、あの日曜学校の子供たちのために劇を作れ、そういう課題があったんですよ。で僕そういうの苦手なんですけどね、結局僕はねその論文提出しなかったんじゃないかと思うぐらい、もう提出したんですけど、もういや提出しなかったことにしてくださいって言いたいぐらい恥ずか、あの暗いものだったんです。まずステージが暗くなってぼーっと明かりがついてくる。二人の人間が背中合わせに座っている。一人がぼそっと言う。暗い話をするっていう劇を子供のために考えたんです。誰がそんな劇を演じるんだっていう。気がつかないうちに暗かったんですよ。牧師の卵ですよ。新学校で勉強してる時に暗かった。今も黒着てますけど、いつも黒いの着てましたね。いや、自分の闇は気がつかないもんですわ。でもイエス様が来てくださったんです。イエス様は言葉として初めからあったお方。この言葉に命があった。この命が人の光であった。私たちがクリスマスをお祝いする大きな理由はここにあるなとつくづく思います。言葉であられる方が来てくださったので、私たちはそれまで自分の本当の心を表現できなかったような私が表現させてもらえるようになっていく。そして考えるべきことを考えるように神様が教えてくださる言葉、神様の似姿で、言葉は人間が作ったものではない、神様が与えてくださった神様の似姿だと私は確信しています。そしてその言葉には命が、神様が語られる言葉には命がある。だからイエス様は、人が生きるのはパンだけによるのではないですと言われたんです。ふざけた私はパンだけではなくて、 バターもジャムも必要ですって言いましたけど、イエス様が言っておられるのはそうではなく、神様の口から出る一つ一つの言葉によるのですって言っておられるんです。聖書を読めばじゃないんですよ。神様の口から出る一つ一つの言葉なので、聖書を読むときに神様語ってくださいとお祈りして読むことを強くお勧めしています。そうでないと牧師が語る言葉が神様の言葉だと思い込んでしまうことも起きるのです。あの人は予言の賜物がある、だから予言でなくてもあの人の言うことは全部神様の言葉と思い込んでしまうと、そこには危険性があるんですね。私たちは 100% の確証というのはないと思います。神様が語られた言葉というのは信仰で受け取るしかないんです。聖書を通して神様はこのように私に語られた、 100% そうかっていうとその保証はないはずなんですよ。それがその通りになったらそれは神様からの言葉なんです。そうでなければ自分が神様の語りかけだと思っただけかもしれないんです。私たちはそのようにへりくだって、私は神様がこう語りかけられたと確信していますという気持ちを持つことが大事かなと思わされます。結果がその通りになったら神様ですよ。この建物を買いなさい、で買って、そして神様がちゃんと今まで経済的にも必要を与えていてください、これは神様なんですよ。だから私は神様に言われたっていうことができるんです。そうでないと確信っていうのは持てないわけです。神様の御言葉は必ずその通りになる。それが起こるまで私はこう確信しています、信じています。なった時に確かに神様が語られた、これ私にとってすごく大事な原則です。神様のお言葉が人を生かすのです。そして神様のお言葉が人を照らすのです。私が神様のお言葉を受け取るということは、まず第一にイエス様を心にお迎えすることです。そしてそのイエス様が語られるお言葉、天のお父さんが語られるお言葉を求めていくこと、だから聖書を読む、だから祈る、だから交わりを持つ。クリスチャン同士の交わりがそのように神様の御言葉を求め、神様を知るためのものでありますように。これは終わらない探求っていうか終わらない追求です。確かに私たちは完全になる能力がないので、不完全同士が集まるので、いろんな不具合が起こってきます。闇が起こってきます。私は何度も教会の中で皆さんにお願いしてきました。陰口はやめてください、ゴシップ噂話はやめてください、聖書はするなど言っていますということを申し上げてきました。私もそういうことをたくさんしてきたなと思うんですよ。だからしちゃいけないと思うんです。私は自分が潔白だなんて言うつもりはないですし、できません。でも私たちはそう気をつけなければいけません。神様のお言葉が語られるとき、光が輝いて命があふれるんですが、教会がいつもそうであるとは限らないという悲しさがあります。祈り求めていきましょう。これからますますイエス様の光が私たちの中で輝き、私たちを通して輝きますように。なぜならイエス様は暗闇の中で霊が死んでいる人たちが生き返ることを願ってこの地上に来てください、この地上で命を捨ててください、そして求めて神様この罪深い私をお許しくださいというものを許して救ってくださるお方だからです。そしてそれが広がるように今もイエス様は願って取りなしの祈りをしておられる。 イエス様が鳥なしの祈りをしておられる対象は私たちイエス様の体です。まだイエス様につながっていない人たちのためにはイエス様の体とされている私たちが祈らなければいけないんです。それを求めていきましょう。クリスマスと呼ばれる福音の中心、イエス様が人となって来てくださり十字架で命を捨ててくださり、どんな人も暗闇の中にとどまることがない、必要がなくなるようにしてくださった。今までは暗かったかもしれない、しかしこれからは違っていくというように、その道を可能にしてくださって、今もイエス様はそれを提供していてくださるので、私たちは受け取って流していきましょう。お願いします。イエス様を求めて、イエス様の御臨在が表され、私が光となって誰かが明るくなる、ああなんかすっきりした、会えてよかった、そこからその人、あれはイエス様だったんですねと気づかされて、イエス様に従う人がこの日本で爆発的に増えていかないと、クリスマスの意味は小さくなっちゃいますね。日本は未だにプロテスタントのクリスチャンが 0.5% 以下です。これでいいはずはありません。もう求めて祈って、自分にできることを神様から教えていただいてやっていきましょう。ここにいてくださるイエス様を褒めたたえます。イエス様はいつもあなたと共にいてくださるんですが、いつも私と共にいてくださるんですが、私がしょっちゅうあさっての方を見てしまうところが問題なんです。イエス様はいつもここにいてくださるという思いを四六時中、四六24時間持つことができますように求め続けていきましょう。お祈りします。私たちの天のお父様、時が満ちてあなたは一人のイエス様をこの世に使わせてくださいました。イエス様ありがとうございます。あなたこそ神様であられます。イエス様、あなたが王の王であられ、主の主であられることを褒めたたえます。言葉であられるイエス様、あなたがこの地に来てくださり、神様の思い、天のお父さんの心を言葉として表してくださり、私たちを招いてくださってありがとうございます。イエス様、あなたこそ命の源であられ、私たちの光です。もう一度私たちのうちにあなたが満ちてくださり、私たちを通してあなたの光が輝かされて、この暗い世の中であなたを知らないで生きている方々に命の言葉、命の光を届けさせてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
ツレヘムよ。4番がお祈りになっています。ああ、ベツレヘムの祈り心で歌ってみましょう。